本日の聖書箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙11章33節から36節。ローマ人への手紙11章33節から36節。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか？誰が主の助言者になったのですか？誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか？すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。本日はこれらの箇所から、この神に栄光がとこしえにありますようにと題して鴨下牧師に語っていただきます。
今私たちはこれまでにないほどの暗い時代に生かされています。ロシアとウクライナのニュースは毎日更新され続けておりますし、また新型コロナウイルスの感染者の拡大も今なお世界に広がり続けております。この聖金曜日、受難日と言われるこの日に、教会の燭台の灯火はすべて消えてしまっています。そしてこの日、代わりにこの紫色のろうそくを一つ灯しています。光がなくなった日、それがこの受難日の意味するものです。主イエスが十字架の上でこの世界に裁かれて死刑にされてしまいました。それはまさに神の敗北の印であり、絶望の知らせです。こんなことを一体誰が考えたのでしょうか。神の御子である主イエス・キリストが人間に裁かれて、罪ある者として十字架の上で見せ物となって殺害されたのです。主イエスと共に歩んできた弟子たちはまさにこの時絶望しました。もはや外に出ることもできず、部屋の中に隠れて閉じこもることしかできなくなりました。福音の敗北、神の無力さの宣告、そして死と絶望が勝利をしたのです。パウロはここで語ります。33節。ああ、神の知恵の知識の富は、知恵と知識の富は、なんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいのでしょう。神はこの天地を創造し、人を生じさせ、アダムを選び、ヤコブを選び、イスラエルの民を守り導いてこられました。この神の愛の御業は主イエスの十字架の死で一度 完全なる終わりを迎えることとなったのです。本当にこの神は生きて働いておられるお方なのか、そのような疑問符がつけられたのがこの聖金曜日受難日の出来事でした。パウロがここで語っているのは、この神の知恵と知識の富として語っているのは、この前の8章から11章にかかるユダヤ人のことです。そしてそれと同時に1章から11章までパウロが全体で語っている神の救いの計画について、そのことを、これはとても深い、知り尽くしがたく神の道はなんと極めがたいと言っています。けれども私はこの神の知恵と知識の富の深さは、この受難日の出来事も当然含んでいると考えて間違いないと思います。34節と35節でこう続きます。誰が神の心を知っているのですか？誰が主の助言者なのですか？誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか？34節にあるのは、イザヤ書40章13節の引用です。先ほど、詩識者が読んでくださった箇所です。主に助言をすることのできる者がいるだろうか？そう言いながら、主の知恵と知識は人間の考えをはるかに超えているとパウロは語ります。そして続く35節で語られているのは、ヨブ記の35章の7節からの引用です。徹底的な苦しみを受けたヨブに三人の友達が訪ねてきました。はじめは語る言葉もなかったのですが、次第に言葉を語り始め、ヨブを責め始めます。三人の言葉が終わって、ヨブが我慢をしきれずに、自分は間違ったことをしていないのだと語ります。すると今まで黙っていた4人目の友達のエリフがヨブに語りました。そのエリフが語った言葉がこの35章の7節の引用です。自分の正しさを主張する者に対して、神様に何か贈り物をすれば神様がそれを答えてくださるとでも言うのかと言っているんです。けれどもこの言葉はよく考えてみると、一般的な宗教は皆この考えに基づいてやっているわけです。最初にお賽銭を投げて神様にお願いをすると、神様がその人のした善行に報いてくださるというわけです。これがこの世界の神観です。良いことをすれば良いものが返ってくるし、悪いことをすれば悪いものが返ってくる。けれどもここでパウロが言いたいのは、神の知恵と知識はそんな安易なものではないと言おうとしているのです。なんと計りがたいのでしょう。なんと深いのでしょう。この神の道は人には極められないとパウロは言います。十字架の主イエスの技に代表されるように、神のなさる技は計り知れない知恵に満ちています。誰が神の御子をこの世界に使わして、この世界で愛に生きることを自分の生涯を通して示してくださったお方を苦難に合わせ、ついに十字架で死刑にして、 神からも完全に見捨てられてしまうというようなことを誰が思いつくのでしょうか。しかし神はそれをなさったのです。ただひとえに私たちを愛しているがゆえにです。罪も汚れもない完全な神の甥子である主イエスを犠牲にして捧げることを通して神の怒りをなだめることができる。神ご自身が決められたその方法を神ご自身が実践なさったのです。これが神の知恵です。神の愛であり神の恵みの御業です。36節でパウロはこの神を褒めたたえます。すべてのものは神から発し神によってなり神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。すべてのものは神から出たのです。私たちの神がすべてのすべてです。そしてこの神はすべてのことをご自分の御手の中に収めておられ、すべての御業を行われます。そしてこの神の御業は神のところに至る、神をゴールとしていると言うんです。これが神の知恵、神の技です。この神に栄光がありますように。この暗い受難日の夜、ここがすべての暗闇の定点、暗黒の極みです。神の御業はもうこれ以上どうすることもできないほど低い点、低点で、最も低く、最も深く、最も暗い暗闇の中に落とし込められてしまいました。この最も深い、最も暗い闇の中から神の御業が起こるのです。暗闇の世界に光をもたらした神の創造の御業がこの闇の中から新しく起こってくるのです。お祈りをいたします。十字架の主よ、あなたはこの日完全に神からも見捨てられ、一部の希望も持つことのできないところに落とし込められてしまいました。それがあなたの死でした。誰も周りにはおらず、神の手さえもない、そんな暗黒に果たして誰が陥ることができるでしょう。気が狂ってしまうような、そのような恐れの中にあなたは落ちていかれました。それが神の知恵であり神の知識の富であったからです。そうすることによってあなたはすべての人を、どんな闇の中にいる人であっても、どんな痛みを抱えている人であっても、どんな悲しみや苦しみを 持っている人であっても、あなたはその人を理解し支えることがおできになります。あなたがそれをしてくださいました。私たちは今このあなたの御業を心に刻んでいます。神の知恵と知識の富のなんと深いことでしょう。私たちには理解しえない技をあなたは行って、私たちを救う道を示してくださいました。主よ、私たちをお救いください。私たちを暗闇から、嘆きから、苦しみから、悲しみから、痛みから、貧しさから、主よ救ってください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。それでは応答の賛美をいたします。賛美歌21の294番、人よ長罪の、前節をもって主を賛美いたします。賛美をしつつ、私たちにすべてを差し出してくださった主に、私たち自身を捧げる、そのような思いを込めて主の御前に捧げ物をいたしましょう。でオンラインで礼拝をしておられる方も、ぜひそのところで主への捧げ物を取り分けていただければと思います。294番、4番、人よ長罪の、前節を賛美いたします。